ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。お久しぶりです。日向坂46の丹羽あかりです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。そして今回はですね、6月ラストの放送ということで、まあ、最近、まあ、6月以内にね、あった出来事のお話についてちょっとオープニングでしていきたいなって思うんですけど、個人的にのお話でいいですか？もうまあ、そりゃそうですよね。6月中は、私が大好きなバロラントっていうゲーマーのイベントとか出させていただいたりしたんですけど、そのバロラントの世界大会が、こう、日本で行われていて、もうほんと6月後半に、ギューって世界大会が詰まっていて、で、会場は千葉のなんかチップスタードームっていう、多分競輪とかの会場がまず普通にあって、で、ラスト2日間のファイナルが幕張メッセで行われてたんですけど、あ、そうです、そうです。なんか、そのチップスタードームってところは、に、まず1回行ったんですね。それは完全プライベートで、ちょっとお母さんと一緒にいたんですけど、誘って。入ったら、その競輪の、なんだろ、斜めみたいな、レースみたいな。なんて言えばいいんだろう。こう、そうなんですよ。多分、チップスタードームで調べていただいたらわかるんですけど、あ、トラックだ。自転車のトラックが設置されてて、で、真ん中が、まあ、平場みたいな。で、そこにゲームのステージと席があって、スタンドにも席があって、みたいな感じだったんですけど、初めてで、あと、千葉のモノレールに乗ったのも初めてで、それしか乗ったことなかったんですけど、なんか千葉のモノレールはすごく街中に存在してて、なんか変な気持ちになりました。その飛行機でもない高さだし、なんか絶妙な高さから見下ろす街並みがなんかすごい絶妙。え、どんな?え、モノ、間違えた。モノレール話がしたくてってわけじゃない。めっちゃ果て、急に思い出しちゃった。私6月はモノレールの話がしたくてってわけじゃないんですよ。間違えちゃった。ゲームの話をしたいですよね。そう。でも、いろいろあったんですよ。ごめんなさい。発生しちゃった。思い出しちゃってさ。だから、その、お母さんと言ったんですけど、もうお母さんには、あんまりゲームのルールは把握できてないので、もう行きの電車で、もうこれはこうなんだよ。爆弾を設置して、とか解除したら勝ちなんだよって、もう結構叩き込んだんですよ。で、その時は、2試合あったんですよね。で、まあ、ちょっと遅れて行ったんですけど、あ、そうです、そうです。すごい、お母さんも最初は、おーみたいな。私がルール教えたので、おーってなってたんですけど、ちょっとだんだん疲れが出てきちゃって、だんだん、うーんってなって、それが可愛くて、ごめんって思いながら。でも私は、すごくもう応援してるチームがあったので、応援してたんですけど、あ、そう、ゲームの、その文化について感じたことがあって、なんか私たちで言うアイドルのライブだとなんかコールとかあるじゃないですか。コールとまではいかないんですけど、その試合と試合の合間に海外のチーム名をエッチッチってすごい叫んでパッパッパッパッパッみたいな感じで応援するコールみたいなのがあって、それ超びっくりして、やっぱゲームの大会の界隈でも、なんか、いわゆるコール的なアイドル界隈で言う。なんかそういうのが存在するんだって思って、めちゃくちゃびっくりしましたし、あとやっぱその世界大会だから、めちゃくちゃ海外から来てる方とかいっぱいいて、そう！それでまた思い出した。その、まずプライベートで行った時は、試合と試合の合間になんか映るんですよ。その観客の皆さんをカメラで撮るんですよ。で、カメラが近くまで来ちゃったんですよ。え、やばいってお母さんと。え、もう、いや、もうそんな手で顔面を覆うとかできなくて、隣の席の方は、中国人のカップルだったんですよ。で、それで、そのカップルの方がめちゃくちゃボードとかこうやって持って、うわーってやってたので、やばいってなって、めっちゃ帽子深くかぶって、もうお母さんと、お母さんと肩寄せ合いました。いや、なんか私も、いやーとかやりたかったんですけど、なんかふと映った時に、あれ、ニブちゃんみたいな感じになったら超恥ずかしくて。いや、まあ、バレないと思うんですよ。うぬぼれすぎてるんですけど、なんか一応配信に残るし、誰もね、知らんわ。まあ、正直あの状況で、なんだろうな、格好とかだったら絶対バレないんですよ。どう考えても。でもなんかビビっちゃって、とか行きたかったなっていうのが、まあ、プライベートではそれで行かせていただいて、 で次は幕張のファイナル24、25にあって24日の準決勝に行かせていただいたんですけど、それはちょっとお仕事の感じで行かせていただいて、小坂と一緒に見に行ったんですけど、でもやっぱ世界大会のその生で見れて、例えばその選手の皆さんが試合が終わるごとに控室に行くのかわかんないですけど、吐けるんですよ。その瞬間にもうお客さんがブワーってステージの方にブワーって行って、うわーってやって、はい、グータッチとかハイタッチとかするんですよ、選手の方と。声出しもすごいしてました。なんか、漏れる声だし、なんか思わず、あーとか、うおーとか、やっぱすごいいいプレーが出ると、もう会場全体がどよめくんですよ。すごいです、本当に。こんなに時代って進んだんだなって。モニター見ながら、そうです、そうです、そうです。モニター見ながら。で、幕張の場合はもう360度みたいな。その会場のど真ん中に選手の皆さんのステージがあって、モニターが4面あって、こう360度から見れるみたいな感じで。いや、すごかったです。いや、貴重な経験でした。スポーツでそうなんです、そうなんですよ。本当に。だからサッカーの応援とかと一緒で、そんな感じでした。あら、いい経験でした。はい。
終わ
りました。はい。感動したっていう話で終わっちゃった。ということで、そうだ、大事な話を、私たち日向坂46の最新情報といえば、7月26日に10枚目シングル甘えレディがリリースされます。わー。そして、センターは3期生の上村ひなのなんです。にぶちゃんから見たひなのはですね、まず3期生としては一人で入ってきたんですね。まだひらがなけやきだった時ですね。ちょうど日向坂に変わるっていうそのギリギリぐらいで加入して、一人で加入してずっと日向坂でもずっといて、まあその後に新3期生として他のね3人が加入してって感じだったんですけど、だからずっと赤ちゃんみたいな、その一番最年少だったので、その当時は一人で入ってきた時はすごい赤ちゃんみたいにみんなでひなのひなのって言ってた、あのひなのがもう今すごく大人で、なんかすごい、この間その牛尾紗理奈さんと私とひなのでボイトレがあったんですけど、ボイトレの先生とそのセンターおめでとうみたいな話になった後に、なんかひなのって昨日入りましたみたいな、そのピュアさというかそのフレッシュ感がずーっと続いてて、なんかそれってすごいよねみたいな話をしてたんですけど、なんかそんな子なんです。そして甘えレディの意味は準備はできてるっていう意味で、まあ、まだねここまでしか言えないんですけど、この準備はできてるっていうのにその歌詞がねいろいろと広がっている感じなんですけど、なんかちょっと待ってください、鈍あかりラジオやる準備できてるのか、できてももうやってますよねダメですか、ちょっとぬるかった。リスナーを沸かせるエピソードトークの準備はできてるか。もう、あのモノレールの段階でもうダメだってなったじゃないですか。なんでモノレールの話しちゃったんだろう。
あれ
あの時間何だったんでしょうね。カフェじゃないんだから、みたいな。
めっちゃクソつまんで。
本当に私も、なんでモノレールが出てきたかわかんなくて、ふわふわしちゃいました。
つまんない
よね。ねえ、つまんなくないですよね。はーい。自分で回収。いや、ちょっとモノレールめっちゃつまんないなって思いました。何言ってんだろうって思っちゃった。そう。久しぶりにアーティスト写真でツインテールしたんですけど、すごい皆さんなんか、うわ、ツインテール嬉しいって言ってくださってよかったです。だから久しぶりに、ちょっとまだいけるかなって思ってやってみました。ということでね、これからさらに情報が解禁されていくと思うので、7月26日の甘えレディリリースまで楽しみにしていてください。それでは最近のお気に入りの曲を紹介したいと思います。山田くんとレベル999の恋をするのアニメ主題歌でもあります。聞いてください。かなぶんさんでグラデーション。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこんな企画です。上村ひなのさんへよろしくお伝えください。はい、こちらはですね、7月26日水曜日発売の日向坂46 10枚目シングル甘いレディ、そのセンターは上村ひなのです。今回はリスナーの皆さんがひなのに伝えたいことを募集しました。私が今度ひなのに会ったら責任を持ってちゃんと伝えます。だからその本当にいい伝言は伝えるし、ちょっとあれっていうね、まあ、あれっていう余計な伝言も多いそうなので、 それはちょっとまあ、ちょっと私が判断したいと思います。兵庫県にお住まいのケモルネタンさんからいただきました。ありがとうございます。神村ひなのさん、センター就任、おめでとうございます。神村さんを犬に例えるなら、ティーカッププードルだと思います。あ、私わかんなくないかも。うるうるした目やふわふわの毛が神村さんのふわふわした雰囲気そっくりです。ちなみにニブちゃんは、ちょっと、よく吠える柴犬です、だって。すべて僕個人の見解です。とですね。なんか、よく吠える柴犬に持ってかれちゃって。そんなことない、あ、でもそうかな。いやいやいやいや、すごくチキンな柴犬です。で柴犬は嬉しいかも。てか、ちょっと待ってください。これ、ティーカッププードルだと思いますって言わなきゃいけないですか、ひなのに。絶対意味わかんないじゃん。でもなんか、これギリギリじゃないですか？これが基準みたいな。基準ですよね、これ絶対に。わ、むず。あ、でも、私ならきっとうまく言えるかも。なんか、ひなのって本当にさ、ティーカッププードルみたいにふわふわしてるよね、みたいな感じで。なんか、そのふわふわしてるなって思ったら、なんか、ひなのって本当にティーカッププードル、同じことしか言わないからもういいや。で、こちらは、言いたいと思います。いや、三角、言いたい度 50%。だから 70% 以上になったら言おうかな。ちょっと基準です。この方基準にしたいと思います。続き。千葉県のお住まいのフットさんからいただきました。ありがとうございます。神村さん、センター就任おめでとうございます。神村さんはホイコーローが好きだと思いますが、ホイコーローは自分がよく作る料理でもあります。すごいですね。一般的には薄切りの豚肉が使われると思いますが、厚めの豚肉で作るのも食べ応えがあって美味しいですよ。めっちゃいいじゃないですか、この人のメール。え、結構良くないですか？え？いや、70% ぐらい。これなら、なんかひなのみたいな、ホイコーローって厚切りの豚肉がいいらしいよ、みたいな。そのホイコーロー作るかな、みたいな、そのトークが来た瞬間に、厚切りがおすすめらしいよ、すごいホワホワした会話。でもひなのとの会話はふわふわしてるのでめっちゃいいと思います。だから本当にこういうふわふわが合う気がします。それで言うと、もしかしたらティーカッププードルもいけちゃうかもしれない。意外と。大分県にお住まいのサバイブキトソンからいただきました。なのちゃん、表題初センターおめでとうございます。にぶちゃんは可愛い女の子が近くにいるとたまに物理的に潰したくなっちゃうそうなので、潰されないように気をつけてくださいね。やばいわ。そんなんじゃないんですけど、一気にうんじゃなくて、なんかこうじわじわ。これすごく潰したくなっちゃうっていうのは、あの松田好花っていうメンバーに対してすごい思うんですけど、その小動物感があるメンバーをなんか可愛すぎて、赤ちゃんとか見るとうーって可愛いって気持ちになるじゃないですか。実際には絶対潰さないんですけど、なんかもううーって、なんかぬいぐるみを抱きかかえるみたいな感覚、可愛すぎて食べたいみたいな、そういう感覚でさ、多分5人に1人ぐらいはいるんじゃないのかな。古い家具とかにいるダニ的な、どういうこと？そういう感覚じゃないです。それはもうなんかさよならみたいな感じじゃないですか。でもめでてる愛情表現的な、その愛情表現の一部として、私はそのなんか、したいってなるんですよ。そうじゃないです。でもそれは、もう、最高すぎて、やめた方がいいです。はい、次。千葉県にお住まいのドンピシャフミエモンさんからいただきました。神村さんセンター就任おめでとうございます。10枚目シングルのタイトルが、Am I Ready ということで、2作連続の英語タイトルですね。確かに。英語の弱い私はすぐ翻訳機にかけてみました。そこでよく発音を聞いてみると、 Am I ready じゃなくて Am I ready と聞こえました。これから音楽番組などでタイトルを言う際はぜひネイティブ発音を参考にしてみてください。これめっちゃいいじゃん。これめっちゃいいね。なかなかひなのがすごいふわふわしてるから、日向坂46 10枚目シングルってすっごい可愛い感じで言ってんのに、いきなり Am I ready? みたいな。ちょっといいかもしんない。ちょっとひなのバージョンで聞いてみたいわ。ちょっとちょっとって。いやでもめっちゃいい。これめっちゃいいです。わー。 ちょっとそれやってほしいな。ライブとかでもやってほしいです。なんかちょっとふざけて新曲初パフォーマンスみたいな時とかに、そしたら初パフォーマンスでもしそれだったらもうそういう曲なのかな、それが合ってるんだなって思いますよね。あ、いいじゃん。はい、続いて千葉県にお住まいのルカヒの王さんからいただきました。上村さん、センター就任おめでとうございます。AB 型のニブちゃんから AB 型の上村さんへセンターのバトンがつながりましたね。日向坂では同じ血液型の方が連続でセンターを務めるのは初めてです。 AB 型のセンターバトンをこれからもつないでいってください。めっちゃ面白いね。え、これ、あ、そうだったんだ。同じ血液型の方が連続でセンターを務めたことがないそうです。そっか。え？本当に？え、ありますよ。だって小魚 O 型です、確か。え、小魚奈緒が O 型で、金村も O 型じゃないですか？あー！ルカヒの O、ちょっと間違えてますよ。じゃあ、まあまあまあ、だから AB 型ではってことですか？変わり者センター？いやいやいや、あー、そういうことですか？ずるいよ、それは。だってさ、金村と奈緒には絶対言わないじゃないですか。でも私とひなのは AB 型だからって思ってるんでしょ。行かれてない。で、私この間友達に宇宙人って言われるって言われました。びっくりしちゃった。宇宙人って言われるってうんって言いました。マジで衝撃受けた。でもなんか言われることあります。なんか宇宙人っぽい性格らしいです、私。めちゃめちゃ厄介。なんかそれボケメールが分かんないから厄介なんじゃないですか。全部すごい上げて下げますね。前料理教室とか通ってた時はいいねみたいな感じだったのに。
深くなればなるほど厄介。
ああ、それはちょっとあるかもしれないです。それはちょっとごめんなさい、ありますわ。仲良くなりすぎると AB 型が出ちゃうんですよ。 AB 型の小市が。
どうでしたか。
そうですね、あ、私に刺さったのは厚切りの豚肉だったんですけど。あ、でもね、そうだな、そのシンプルにめっちゃなんか知識として、え、それで作ってみたいって思ったのが厚めの豚肉で作るホイコーローっていう情報と、あとめちゃくちゃひなのがその Am I Ready ってそのネイティブ発音でその曲紹介をしてる姿は正直見てみたいなって思ったので、今回は千葉県にお住まいのフットさんと千葉県にお住まいのドンピシャフミヤモンさんのメールを採用したいと思います。はい、え、
伝えるじゃん。
ちょっと伝えます。ちょっとってなんだ。これはありです、めっちゃ。そしてリスナーさんがひなのに伝えたいことを加えて、前回9枚目シングルセンターを務めさせていただいた私からひなのに伝えた方がいい余計な引き継ぎ事項もいただいているので、そちらも紹介したいと思います。だからこうした方がいいよっていうアドバイス的な引き継ぎ情報。はい、大分県にお住まいのサバイブキドさんからいただきました。引き継ぎですが、センターは絶対に好きなお弁当を食べられるって本当ですか？違いますよ。それはないです。え、絶対に好きなお弁当っていうのは種類なのかな。違い、それは絶対ないです。本当にランダムなので、やめてくださいよ。スイーね、スイーツあり。そんなないです。そんななんかお弁当まで変わるみたいな、そこまではなくて、みんな平等にお弁当はありますから。ちょっとね、ダメよ、なんか良くない。なんか闇みたいな。ちょっとこれ絶対ないですか、やめてください。これは絶対引き継ぎません。好きなお弁当食べられるは引き継ぎません。続いて茨城県にお住まいのもちもちもちんにさんからいただきました。前作でセンターを務めたニブちゃん、やはり電話に出るときは、はい、センターのニブですって出るのでしょうか。出ません。これめっちゃうぬぼれてません？もううぬぼれですよ。なんかめっちゃ予約してた病院とかから、あ、もしもし、はい、センターのニブです。絶対言わないです。私すごくこう見えて用心深いんですよ。だから絶対に知らない番号からかかってきたら、あの、意地でも名前言わないです。で、やっぱプライバシーはね、守らなければいけないので。栃木県にお住まいの沢谷さんからいただきました。センターになるとワンショットで抜かれることが増えると思いますが、その際に気をつけることはありますか？ ウィンクとニパーポーズをぶち込むというのは必須だと思うのですが、これ以外に何かあれば引き継いでいただきたいです。ブンってきた時ですよね。でもこれはセンターだからとかじゃなくて、ワイショットで抜かれるところは基本的にリハーサルの段階で振り付けのダンサーさんがいらっしゃるんですけど、その方とこう相談みたいな感じだったり、ダンスの先生がアニメちゃんここ抜かれてるからここしっかり見てねとか、振りちょっとこうでいいかもとか、そうやってこう相談してくださるんですよ。で、自分もなんかあそこめっちゃ不安だったなみたいなことがあったら、結構いろんなメンバーみんななんですけど、ここってこうした方がいいと思いますかみたいな感じで、結構ガチな話なんですけど相談してるので、引き継ぎます。これは伝えられますね。でもひなもすごいもうアイドルなので、もう完璧ちゃんなので、なんか私から言うことはもうなしって感じなんですけど、ひなの本当にアイドルなんです。多分どんな時もアイドルです。新鮮フレッシュさがずーっと残ってます。続いて千葉県にお住まいのそらみなさんからいただきました。センターたるもの料理教室に行けそうになかった時、料理教室の先生からやる気があるなら来てくださいって言われたら行くべきですか？センターだからね。そりゃ行くべきですよ。絶対行きます。やる気があるならって言われたらもうありますって言うべきなんです。こういう時はそういう教育です。はい。で、帰れって言われたら帰んないんです。センターじゃない、みんなですよ。これは行くべきですね。行きましょう。これだってひなの料理教室行ってるのかな。絶対行ってなさそうだけどな。え、でもなんかで見たんですけど、ひなのその炒め系とかの料理だったらするみたいな、なんかの記事で見て、なんかひなのも料理するんだって感動しました。もう親目線になっちゃった。ひなのに対してはもう親目線になっちゃうんです。愛知県にお住まいのブリ大根さんからいただきました。ありがとうございます。センターになったら残り1個の差し入れは持って帰って大丈夫ですか？センターの残り1個、なんかすごい美味しいなんかプリンが残ってました。え、誰が持って帰るみたいな。センターだから私かなみたいな。そんなこと絶対しないです。もう超天狗じゃないですかそれ。絶対ないです。じゃんけんかな。残り1個系はどうなんだろう。残り1個っていうのはあんまり状況的になかなかなくて、なんか普通にスンって消えてるんですよ。でももしその残り1個っていう状況になったら、それはもう平等にじゃんけんとかでね決めてるので、それは良くないですよ。真面目ですよ。でもどうしよう、私そう思われてるのかな。そんなわけないだろうけどね。ダメですよこれをひなのに教えちゃ。え、どうしよう、引き継げるメール。抜かれるカメラ結構ありました本当に、その時。でもなんかワンチョイスの場合はその MV でウィンクをしてたので、歌番組でもやった方がいいかなって思って毎回入れてたんですけど、ひなのもめっちゃウィンクが上手いメンバーなので、ウィンクやってってお願い的な感じで行ってみたいなって思います。え、でもわかんないんですけど、ひなのがなんかもしお弁当が決まってない時、その今日のお弁当が決まってない時あるじゃないですか。で、なんかひなのが、えぇーみたいな、ベル君のお弁当食べたいですって言って来る可能性あるかな。って思ったら、一回なんかお願いしてみてほしいみたいな願望で、それでタルタルチキンを食いたいです。はい、ということで、以上、ひなの際よろしくお伝えくださいのコーナーでした。実際伝えられるかどうかはちょっと、報告しますね。伝えたら。はい。
日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまでリブアカリがお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングの時間です。今このエンディングで思い出した話があるんですけど、ひなこいっていうアプリのその彼氏イベントがあって、リアルイベントでこう100人ぐらいのお日様の皆さんと私一人でトークしたり、メンバーが好きなことできるのでメンバーによって違うんですけど、私はクイズ大会をしたんですよ。そのニブちゃんクイズって言って、私が考えたクイズでどれだけ知ってるかなみたいな。で、私の余計なことまでのエンディング曲は何でしょうっていう質問をやったんですよ。そしたらみんな もちろん正解してくださった方もいらっしゃったんですけど、あいみょんさんはわかるけど、あー3636出てこなかったみたいな、でたまたま見た方がもうすごいわかんねえよみたいな顔されててめっちゃ面白くて、それはそのあいみょんさんまでわかってたけど、もうあと一歩出なくて悔しいっていう気持ちが出られてたんですけど、その表情がとってもツボで、そう、でも3636です。はい、こちら流れている楽曲は3636、あいみょんさんの3636なので、ぜひ覚えていただきたいんですけど、そう、ラジオの問題も出したよっていうのを今思い出したので伝えました。ぜひ覚えてください。すごい、みんなが一生懸命考えてる姿の表情がすごく面白くて、一生懸命頑張ってくださってるのがすごい嬉しかったですっていうのを思い出しました。はい、ということでね、一番のトピックはやっぱり7月26日に発売される10枚目シングルなので、皆さん本当にお楽しみにです。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントは、@余計_TFM、@YOKEI_TFM です。ハッシュタグは余計なことまで、言葉漢字でよろしくお願いします。フォローがまだだよって方もお願いします。そして私のインスタグラムのアカウントは、@にぶちゃん_あかり、すべてローマ字です。こちらもお願いします。ということで、ここまでのお相手は、日向坂46のにぶあかりでした。おっす、おら、にぶあかり、あいみょんさんのレジをメール採用されなかったな。でも、ここで諦めないで、またメール送ってみようかな。次回、余計なことまで、にぶ採用されるメールを研究し、念願の初採用。
エルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組は、ベルクの提供でお送りしました。
ということで、今回の収録も終わりました。今回のドラゴンボール風次回予告の採用者は、東京都にお住まいのおぽしさんでした。私もリアルタイムで聞いてて、ちょっとドキドキしてて、あんなドキドキしたラジオを聞いたのは初めてで、なんかラジオってやっぱ、なんかこう、なんだろ、落ち着いた時に聞きたくなるじゃないですか。あの日は、コーナー来た瞬間に、ボクボクボクボクボクって来て、残念ながらね、残念ながらだったんですけど、でもやっぱ思ったのは、なんかリアルタイムでやっぱ送られてる方の採用率が高いなって思ったんで、なんかもうリアルタイムで送ろうって思いました。私すごい話したいことがあったんですけど、そのオーディで話そうって思って、オンエアじゃなくて、そのマスターズ東京、そのバロラントの試合をお母さんと見に行った時、隣がその中国人のカップルだったって言ったじゃないですか。そしたらすごい彼女さんで、その彼氏にペットボトルのキャップを開けてもらって、で自分はこうカーって飲んで、また彼氏にホイって落として、ペットボトル彼氏が閉めてるんですよ。で次メイク直しのターンが来たら、もうリップとか全部出してもらって、で自分は塗ってはいって言って、彼氏が全部やってるんですよ。すごくないですか。だからこのカップルの中だけでの成立してるものなのか、やっぱ国によって文化の違いじゃないんですけど、よくあるじゃないですか。とっても紳士というか、そう、レディーファースト的な、そうそうそう。それで、その、中国という国では、それが当たり前なのかって思って、すっごい驚いて、ああ、こうやって文化の違いなのか、って、思いました。あとなんか、ああ、もうカップルじゃなくて、そもそももうご夫婦的な、うわあ、指輪ついてたかな、指輪までは見れなかったです。でも絶対に結構若めだったので、まだわかんないですよね。あ、え、そうなんですか。そのカップルはしないけど、夫婦だったら、はい、これやってみたいなのはあるんですか。それやっぱ長く付き合ってるからってことか。そうか。あ、その可能性ありますね。でもやっぱもう夫婦っていう絆が生まれたら、あ、撮って、まあ、でもありますよね。なんかリモコン撮って、みたいな。なんか、この間見ましたよ。なんか見ましたよって、なんか、小野口さん見ましたみたいな感じになっちゃったんですけど、辻さんいらっしゃるじゃないですか。と杉浦さんのすごい YouTube のやられてるじゃないですか。そのご夫婦が、なんか秘訣みたいな、長続きする秘訣じゃないんですけど、その言われたことを、その奥さんがね、言ったことをお願いしたことはもう3秒以内に聞くみたいな。はえー、私別にその男性じゃないんですけど、 すごいなって思って3秒以内に聞くっていうそのマインド。だから多分それを今思い出したので、やっぱご夫婦だからそういうのがあるんですかね。ちょっとまだ私は22歳の小娘なのでわかんないですけど、怒られるから。そっか。でもそのやってっていうお願いは今やってほしいことをお願いしてるから、これを例えば後でやっては後だけど、その今お願いしてるからなんだよって。さ、はあ、私もいつかそういう時が来るんですかね。そうこそあれやってこれやってってなっちゃいそうですね。言うと言いそうですいやいや、それは人によりますけど、でも本当そういうのがあるんだなっていうのを、ま、学んだというか実感しました。だからそれを言いたくて、はい、なのでいろいろあったことをまたお伝えしたいと思います。ということで今週もありがとうございました。以上にばあかりでした。オーディー。